俺だって時には金を追いかけた。ところが金の方から逃げ出してすっとこどっこい逃げ出して、この俺だって時には出世を考えた。ところが上越すやつがいる。すっとこどっこい上越すやつがいた。この俺だって時には女を追いかけた。ところが女は手のひら返し、すっとこどっこい手のひら返し。この俺には開き直りが一番だと、空が空なら空でいいと、すっとこどっこい空でいいと。
春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は12月の16日ですな。いつもですね、なんだかんだ喋ってるわけなんですけども、ここのとこ歌歌ってなかったっていうのと、今日はちょっと歌いたいなというような気分でして、で、いつも横にいるですね、横でパソコンやってる娘が今日はなんか遊びに行きましたね。今のうちに録音するしか時間がないなということで、急遽ですね、何にもネタが浮かばないので今日はちょっと 歌ばっかり歌ってですね、で、たまにはねそういう日があってもいいんじゃないかなということで、今日はですねそんな感じで、昔作った歌をですね歌いたいと思っとるわけなんですけども、一曲目歌ったのは空という歌なんですけども、これは当時、これ当時って言っても、昭和54年って書いてありますから、19位まだなる前ですね。専門学校に私が行った頃で、先輩のドブロクという、酔いどれ詩人のドブロクさんが、歌詞をですね、歌詞というよりも詩を書く人だったんで、それに勝手に、曲をつけさせてもらって、で彼とはいくつか作ったんですけども、その中の一つで、これは元はなんかゲーテの詩をですね、なんかいじくってこんな感じにして、本来すっとこどっこいなんてのは、ゲーテの詩の方にはないんですけどね、こういう歌を作ったことがありました。今日はそのドブロクのですね、ドブロクさん、ドブロクって言って本名じゃないんですけどね、当然、酒を飲むからドブロクというあだ名をついてたんですけども、本当は殿本さんという人なんですけども、その人が書いた詩に、私が曲をつけたやつを、いくつかですね、やってみようかなと思っております。どうなんだったかな。なんせね、もう久しぶりにこう弾く歌ばっかなんですよ。どんな歌だっけこれ。違うな。キーが違いますね。もうほとんどね、もう弾いてないんですよ、昔の曲って。で、全部で何曲ぐらいあるんでしょうかね。300以上はあると思うんですけども、もっとあるな。 あるんですけども、なぜ昔の歌っていうのはね、なんだこれっていうのが多いんですよ。いくつか私のサイトの方のアコギの子守歌の方にもアップしてあるんですけども、当時の歌が、何せね、やっぱ若い時の詩もひどいし曲もひどいですから、まあ今も大したことないんですけどね、さらにひどいですからね。でなかなかこう全部アップできないという、まあそんだけこう300もアップされても誰も聞きしませんからね、あのくらいがちょうどいいんじゃないかなと思ったりしてるんですけども、次の曲はですね、雨の降る誕生日という歌なんですけども、彼は梅雨に生まれた人ですので、でこういう詩を書いたみたいです。毎年僕の誕生日には雨が降る。一年を一昔を振り返ってみて、ワインのグラスを見つめ一人微笑む。氷をカラカラ鳴らしてため息ついて、昔書いたページをめくってみる。今日一日は一人でいたい。一人ぼっちが好きだって書いてあったから、僕はまた笑う。雨が強く降ってる。毎年君の誕生日には雪が降る。雪は白くてとっても綺麗だし、大抵みんな愛してくれる。君は本当に嬉しそう。僕の誕生日には雨が降る。長く続く雨はみんなが嫌ってる。濁った小さな水たまりを車が叩く。僕の誕生日がもし晴れたら、僕はもういないかもしれない。誕生日という歌で、私はこういう、この人ね、ノートにいっぱい詩書いてたんですよ。大学ノートみたいなやつに。もう何冊ぐらいあったかな。で、それざーっと見せていただいて。で、ピックアップしてですね。まあ、曲付けやすいのとかっていうのもあって、まあ、曲付けにくくても私付けちゃうんですけどね。この曲っていうか、この詩なんかももう全然こんな感じで歌詞みたいに並んでなくて、ね、これでも並んでないですけどね、それをもう、こうピックアップしてね、っていうか並び替えたりね、いろいろして。で、いらないとこ削ったりして、それで歌詞にしたんですけども、なんていうんですかね、この曲もそうなんですけども、何気ないのが好きなんですよ。ふと思ったこととか、まあだから、いつもよもやま話で話してる話なんかそれなんですけども、ふと思ったことが好きなんですね。考え抜いてもうこれだみたいな感じで言う言葉じゃないんですわ。私が興味を持つのっていうのは、だいたい人が何気なく言った言葉とか、だから何気なくあれとかって思ったこと、あれもしかしたらそうかなみたいに思ったこととか、それがこう現れてるものが結構好きでして、でなんかもうこれ見よがしに作ったぞみたいな こんだけ頑張りましたっていうのはダメなんですね。で、彼の歌もですね、そういう、だから酔っ払って、まあ半分ちょっと神経おかしくなったような状態で書いてるようなのが多かったんで。で、そういうの、そういうの中からさらに、もうなんか、なんていうんですかね、何気なく書いたものばっかりをピックアップして、こう、曲つけてたんで、彼がですね、なんでこれにつけたみたいな感じで、不思議があってましたね。うん。でも、なんていうかな、そういうものの中にね、なんか歌ってあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。何気なく思ったもの、何気なく口をついて出たものっていうのって、なんか歌じゃないですかね。次の曲はですね、これはなんかテレビでドラマをやってたそうで、NHK かなんかでね。で、結核の弟っていうか、兄弟がいて、お姉ちゃんと弟がいて、で、弟の方がですね、結核なんですよ。で、どっか、カポが落ちました。東北かどっかでね、青森かな、まあ、勝手に思ってますけども、まあ、とにかく雪の深いところです。で、そこで、自分とこでは薬代もないし、で、家でずっと苦しがっても見るのも辛いということで、お母さんと一緒に、お姉ちゃんとその息子を連れてね、息子を山に捨ててくるという、なんかそういう、なんか、ドキュメントだったのかな、何だったのかちょっとわかりませんけども、そういうドラマを見て、作った短い詩だそうです。ゆきんこという歌。一部間違えましたね。というか二部間違えましたね、この歌好きな曲なんですよ。それで失敗したくなかったんですけどね、失敗しちゃいましたね、まあ、そんな感じでね、あとね、何がいいかな。いや、まあ3曲そのドブロクの曲が続いたので、最後はちょっと自分の作詞で作った歌を歌おうかなと思います。まあこれで最後にしましょうかな、ママよひねくれ裏ぶれてという、これはサイトの方にもアップしている曲なんですけども、 これも同じく18ぐらいの時に作った歌です。ママよひねくれ裏ぶれて、夢は多く落ちたいが、おいらのこの手にゃ重すぎる。いろんな土地を歩いてみたいが、おいらのこの足じゃ遠すぎる。ああママよひねくれ裏ぶれて、この先どこまで進むのか。この先どこまで進むのか。ああママよひねくれ裏ぶれて、この先どこまで進むのか。多く持ちたいが、おいらのこの手にゃ重すぎる。ママよひねくれ裏ぶれてでした。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ。明日からまたいつも通りになります。